そしてまあ降参したんです。やっぱり今彼女の気持ち分かった、私もイエス様のために生きたいと言われたのです。仏教は人間の中心に置き、人間が努力することを要求されるからです。けど、いつも誠の神は人間が自分のダメな状態を認め、降参することを求めておられます。なぜならば、そういう人々だけが愛されていることを知ることができるからです。バプテスマのヨハネは本当に心から主を愛するようになったんです。まあ、主を愛したがゆえに イエス様に対する愛なしに何かをすることは力的行動することを意味します。そして肉からは何にも良いものが出てこないと聖書は言っているのです。結局人間はダメ、自分のことしか考えられないなのは人間です。言うまでもなく、このダメな人間は主を愛することはできません。けど自分の債務を告白し、自分の無力さを隠さないで、ありのままの状態でイエス様の妹に来る者は経験します。すなわちイエス様はご自分の妹に来る者を受け入れてください、救ってください、解放してください。告白された罪はもう罪じゃない光です。結局イエス様は内側から新しくしてくださるお方です。ローマ人への手紙の5章の5節を見ると次のように書かれています。271ページです。よく知られる箇所ですね。271ページですね。五章の五節の後半、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。結局主ご自身の愛は与えられている、だから愛することができる。自分の愛でもって無理できません。よく聞く話なんですね。やっぱり主人のこともっと大切にすべきだったけど、やっぱり今から愛します、愛しなくちゃいけないけど、顔を見るといっぺんにダメになる。けども聖書はね、自分の愛でもって愛せよと言ってないよ。自分の愛でできないから、だから主の愛が与えられている、ね、自分で頑張れば頑張るほどうまくいかない。主を愛する人の一人は、まあ、ダビデという王様だったんです。まあ、3世の前に世界を支配するようになった男です。詩篇の18編の中で彼は次のように言っています。 現代の政治家のことを考えれば考えられないことです。今の政治家たちはもう無欲そのものなんですけども、みんなね分かってもできるというんです。本当はもう全然違う。まあ当時の世界一の政治家は言ったのです。18編の1節2節からはこう言った。主我が力、私はあなたを慕います。意味は心から愛してる。主はダビデにとってすべてのすべてでした。主我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩を我が砦で我が救い主、身を裂く我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が矢子。この王様とは主を愛したんです。どうしてでしょうかね。彼の多くの罪を許していただいたからです。多く許されれば多く愛する。とイエス様が言われたことがあります。この王様とは、神の罪を犯してしまった。そしてこのとんでもない罪を覆い隠すために、まあ、彼は、まあ、彼が親しい関係を持った父の夫を殺させました。ひどい。この債務を解決しようとするあるよ人間的な道は新しい債務に導くだけでした。道目さから脱出する道はただ一つしかない。すなわち、自分の背きの罪を隠す者は成功しない。生きとる間に隠すかもしれない。けども、死んでから裁かれます。告白して捨てる者は哀れの欲を。ヨハネも同じようなことを書いたのです。もし私たち信ずる者が自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しいからですから、その罪を許しすべての悪が私たちを清めてくださいます。どうして清めが方法なのでしょうか。答えは、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。結局イエス様は代わりに罰せられたから、人間の罰する神は存在していない。人間はどうしてダメになるかと言いますと、提供されている罪の許しを明らかにされた神の愛を意識して拒むからです。確かにダビデという男は悩みました。応答してからは欲しいもの全部手に入れることができたし、けどからは惨めになっちゃったんです。からの証し告白とは、私は黙っていた時には、結局隠そうと思った時には、一日中を見て私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。まあ、結果として乾はまた嬉しくなった。幸いなことよ、その背きを許され、罪を負われた人は幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。ヘリグだれば、降参すれば、主は憐れんでくださる。イサヤ書の57章、これもやっぱり絶えず覚えるべき言葉じゃないかと思うんですけども、1119ページです。 1119ページイサヤ書の57章の中古説です。私は高く聖なるところに住み、心に砕かれたヘリグだった人と共に住む。ヘリグだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。結局主はヘリグだった人を探し求めておられます。前に話したパウロも同じ事実を経験したのです。だから主を真心から愛そうになった。愛されたことが分かったからです。愛された者だけが主を愛することができるのです。パウロはイエス様の愛によって圧倒されてしまった。キリストの愛が私を取り囲んでいるというようになったのです。結局主によって愛されていることを知る人の考え方は、まあ、見方も価値観も人生観も変わる。もちろんこのパウロにとって考えられなかったことだったんです。彼はもちろんあることを大切にしたんです。欲しい欲しいと思っちゃったんですけど、急に得たものはあまり役に立てないと思うようになったんです。ちょっと考えられない。ピリピ人への手紙の3章を見ると、彼はローマの刑務所の中で書いたのです。353ページです。353ページ3章、ピリピ人への手紙の3章の7節と8節、素晴らしい告白です。私にとって徳であったこの世のものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくだと思っています。結局パウロとは学者になりたい、学者として求めてもらいたい。彼の先生は一番、まあ、立派な先生だったんです。ガマリエル、イスラエルの最高の、まあ、権力者であり学者でした。パウロはその教え子だったんです。